恵みをいただく御言葉はイザヤ書の54章1節から8節までです。イザヤ書の54章1節から8節、はじめに3節までお読みいたします。子を産まない不妊の女よ、喜び歌え。産みの苦しみを知らない女よ、喜びの歌声を上げて叫べ。夫に捨てられた女の子供は夫のある女の子供よりも多いからだと主は仰せられる。あなたの天幕の場所を広げ、あなたの住まいの幕を惜しみなく張り伸ばし、綱を長くし、鉄の杭を強固にせよ。あなたは右と左に増え広がり、あなたの子孫は国々を所有し、荒れ果てた町々を人の住むところとするからだ。アーメン。それではお祈りいたします。私たちを贖い清めてくださった主よ、あなたを褒めたたえ感謝いたします。我らをあなたはその御衣で覆ってくださり、買い戻しの権利のあられるあなたが私たちを覆い買い戻してくださいました。罪から死から呪いから我らをあなたの贖いの衣で覆って買い戻してくださいました。それで我らは救われて、あなたの妻とされる特権が与えられたことを感謝いたします。今この地上における歩みの中において、本当に妻らしからぬことをしてしまいがちなところを、主よ、あなたが日々整えて、この地上の歩みを本当に花嫁衣装を整えるような日々として、あなたが我らの前にその道備えを敷いてくださったことを感謝します。今我らはあなたの御言葉に向かいます。どうぞあなたの命そのものであるこの御言葉を我らはいただき尽くし、飲み尽くすことができますように、どうか助けてください。我らをあなたの血潮で清め、我らを義とし、神の国のものとしてくださる主、あなたを褒めたたえ感謝し、私たちの愛する主イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。再び女という表現で、ここは使われております。前回までの、ね、以前の53章また52章の13節から続くこの第五福音書とも呼ばれる、本当にイエス様のその十字架、イエス様の苦難苦しみ、それが本当にフォーカスが当てられておりました。で、話は再びですね、シオンの娘、イスラエルの都、これはよく女性に例えられております。ヘブライ語では都、町、それは女性として扱われております。もともとこの52章では、サメよ力をまとえシオン、あなたの美しい衣を着よ、聖なる都エルサレム、ですからエルサレムに対し、またこの、52章の2節では、捕囚シオンの娘よとも言われております。シオンの娘に対する予言がもともとこの51章、また51章その前からずっとこのイスラエル、特に主を裏切って主にずっと失礼なことをし続けて、ついにバビロン捕囚の受け身にあってしまったこのイスラエルに対して、立ち直りなさい、その枷を振りほどきなさいという予言が続いて、そしてついにこの52章の13節からこのしもべ、主のしもべ、十字架の死に至るまでも忠実であった主のしもべイエス様についての予言が、いよいよここにイエス様に対してスポットライトが当てられます。そしてこのイエス様にこそが 私たちがより頼み、イスラエルがより頼むべき、贖い主、誠の夫であられるお方、それが主のしもべであるイエス様です。でこの、ね、前のところまでは、特に52章では、ね、汚れを、ね、汚れの中から立ち上がりなさいと言われておりました。汚れ、バビロン捕囚という中において本当に苦しみを受けました。懲らしめを受けました。それまではイスラエル、エルサレムは汚れたものとして主に見なされておりました。それはそうです。主に失礼なことをし続けてきたわけですから、主によって吐き出されてしまって、そしてバビロン捕囚の浮き目にあったわけです。そこから、ね、立ち直りなさいというところが、この51章のところから、もう51章の17節も、覚めよ覚めよ、立ち上がれエルサレム、あなたは主の手から憤りの杯を飲み、よろめかす大杯を飲み干した。なんで主の憤りの杯を飲まなくてはならなかったか、主に対して失礼なことを続けてきたからですね。それでバビロン捕囚という浮き目にあって、そしてもうそこから立ち上がりなさい、52章では覚めよ覚めよ、力をまとえ言われます。ですからもう以前の汚れ、以前のその自堕落な生き方、もうそれは悔い改めて、そこから立ち直りなさい、ね、特にこの52章の7節、ね、これバプテスマのヨハネのあの予言ですね。良い知らせを伝える者の足は山々の上にあって、なんと美しいことよ、ね、もう主の来られる時が近いから、しっかりと悔い改めなさい、ね、主の道に歩みなさい。それが、ね、バプテスマのヨハネの道備えであり、また役割でした。そして主にあって、ね、悔い改めという道備えが備えられたその民のところに救い主イエス・キリストが来られる、ね、その順番があの福音書の順番ですね。イザヤ書は全くそれと同じ順番です。52章において、ね、汚れたところから立ち上がりなさい、ね、悔い改めなさい、良い知らせるものを伝える、ね、その声に聞きなさい、そして、ね、そこを出なさい。この52章の11節では、されよされよ、そこを出よ、汚れたものに触れてはならない、その中から出て身を清めよ、主の器を担う者たち。アーメン。汚れた中から出なさい、悔い改めによってもう汚れの中に立ち返ることはないようにしなさい。そうして主の道が道備えされたところで、この52章13節からのこのイエス・キリストがの予言がなされたわけです。悔い改め、それが主が通られる道備えをする最も手っ取り早い、ね、その方法です。そしてこの、ね、前回までのイエス様のその十字架の予言、見苦しみの予言、それがこの53章のところにありました。そして再びですね、スポットライトは、ね、この女、ね、エルサレム、ね、シオンの娘に対して再び向けられます。54章の一節で、子を産まない不妊の女よ、喜び歌え、苦しみの産みの苦しみを知らない女よ、喜びの歌声を上げて叫べ、夫に捨てられた女の子供は夫のある女の子供よりも多いからだと主は仰せられる。アーメン。まさしくそれまでのイスラエル、もう本当に夫に捨てられた女のような立ち位置でした。また子を産まない不妊の女のような、もう本当に、ね、主にあって子を産み出さない、本当にそれまで主をないがしろにし、御言葉をないがしろにし続けてきたイスラエルです。テピリンはいつから始まったか、ね、バビロン捕囚の後でした。エズラの時代からでしたね。もうその、ね、バビロン捕囚の後、エズラを通して御言葉教育が、ね、子供たちになされて、そして、ね、主の教育を受ける子供たちがそのバビロン捕囚以降、ね、起こされていきます。いよいついにですね、もう主にあって御言葉教育を受ける子供たちがそのエズラの時代以降、ね、だんだんだんだん、ね、父の教育を受けてそれが広がっていったわけですけども、本当にこの54章、ね、イザヤ書の 50章付近、この付近、何もですね、イスラエルに対してのみ語られたものではありません。確かに、ね、イスラエルに対して語られている予言だと、ね、まあ、多くの中間者は言ってるんですけども、しかしこれ私たちに対しても語られている言葉です。で私たちにも関係があります。でその根拠が、ね、この54章の5節にあります。 なたの夫はあなたを作ったもの、その名は万軍の主。あなたの贖い主はイスラエルの聖なる方で全地の神と呼ばれている。アーメン。贖い主はイスラエルの聖なる方で全地の神と呼ばれているってありますね。確かに贖い主はイスラエルの贖い主です。イスラエルを買い戻しの権利のある主、イスラエルを買い戻すということをされる主ですけど、しかしそれと同時に全地の神と呼ばれている、ね、全ての地、ね、の神ですから全地、ね、この日本も含まれますね。当然神様は全地の神です。全地の贖い主、日本人の贖い主、韓国人、中国人の贖い主、全地の贖い主が我らの主だから、ね、この、ね、御言葉は私たちにも、ね、関係があり、私たちにも語られている言葉ですね。本当にこのイザヤ書54章によって、ね、私が見た中でも本当に多くの、ね、人たちが、本当に神さんがここまで愛しておられるんだ、こんなにも主から離れていたのに、けれども ここもこんなにも愛しておられるんだ、ね、そのことによって本当に命を得て、ね、救われてという女性が本当にたくさんおります。この54章から主の恵みをいただいた女性が、この、ね、女性のみではありません。これはイスラエルという都に対して語られております。本当に私たちも以前、ね、もう本当に何にも生み出さないような、ね、主に対してはもう不妊の女のような、もう何も生み出さないような、そういうものだったけれども、しかし喜びの歌声を上げて叫べと、ね、言われます。で、そして2節から、ね、3節以降のところ、ここにおいて本当に御言葉教育を、ね、受ける子どもたちが、ね、生まれていくことが、ここに予言されております。あなたの天幕の場所を広げ、あなたの住まいの幕を惜しみなく張り伸ばし、綱を長くし、鉄の杭を強固にせよ。あなたは右と左に増え広がり、あなたの子孫は国々を所有し、荒れ果てた町々を人の住むところとするからだ。アーメン。で、天幕の場所を広げなさい。本当にこの天聖教会も天幕の、ね、縄を本当に広げて広げてきました。もう2013年ぐらいまではこの横浜の地において、活動がとどめられていたんですけど、2014年は、ね、もう場所が静岡に、茨城に、ね、その天幕の、ね、綱が、ね、張り伸ばされました。2015年はさらに韓国に行って、ね、本当にテピリンという本当に素晴らしい教育を得てきました。2016年さらに、ね、中国の家族が来ましたね。そして2017年、ね、さらにさらに本当に主がですね、何か天幕のその綱を、ね、場所を幕を広惜しみなく張り伸ばしてい、くように行くように、なんかここ数年の動きを見てると、本当に私たちは別に、ね、家の中で御言葉という食料を得て、それによって養われてですけど、何かいつの間にか幕が広げられて張り巡らされているような、去年から渋谷について、本当に東京に対して、ね、祈るようになっていき、そしてついに、ね、2016年12月に東京に、ね、幕が、ね、張りましたね。あのお茶の水において御言葉の、ね、教育がなされることが始められ、そしてそれがですね、もう本当に韓国からの、ね、金平正博士、ね、普通年に3回も同じ国に行くようなことはないんですけど、この日本に対しては年に3回来ようって、そういうふうに、なって、本当に主の命の御言葉がこの国に、ね、御言葉の幕が張り伸ばされていくようです。幕を広げることと同時にですね、しなければならないことが、鉄の杭を強固にせよということです。鉄の杭、ね、しっかりと地面に打ち込んで、ね、天とか風に飛ばされないようにしなさい、ね、私たちも御言葉の杭で強固に、ね、私たちの心に打ち付けられるべきです、ね、テピリン、それは、ね、その脳みそにコンコンコンコンと杭を打ち付けるようなものですね。御言葉を本当に肉によってもうぼんやりしてしまったその頭、体、霊、 くされですね、御言葉がコンコンコンコンと打ち付けられることによって、どんどん霊が呼び覚まされて、神様の似姿が私たちの中に形作られていくんです。言葉は、人として幕屋を張った、ヨハネの一章のところでは、言葉は、人となって私たちの間に住まわれたと書いたんですけども、それはギリシャ語の方を見ると、メイクテント、幕屋を張った、という意味です。イエス様が私たちの中に幕屋を張る、これは本当に御言葉が打ち付けられて、御言葉が皆さんの中に入っていくといけばいくほど、神様が皆さんの中に幕屋を張って、 そして御言葉を手ピリにして、口で宣言すれば宣言するほど鉄の杭が、打ち込まれて強固にされて、ちょっとや外のことでは、動かされなくなっていくんです。そして御言葉がよく打ち込まれた子供たち、主の教育を受ける子孫たちが、右に左に増え広がっていく、これは本当に主の御心です。なぜ主の御心だと断言できるか、創世記一章のところでもう宣言されてますね。埋めよ、増えよ、地を満たせ、地を従えよと、神の子供が右に左に増え広がっていくこと、これはですね、もう主の御心なんです。神の子供が、そして神の子供は、本当に御言葉教育を受けるのが神の子供ですね。この54章の13節で、あなたの子供たちは皆主の教えを受け、あなたの子供たちには豊かな平安がある。アーメン。主の教育を受けた子供たち、その子供たちには豊かな平安があります。そのような神の子たちが広がって地を支配すること、本当に今御言葉を知らない、御言葉に反する神を、退ける者が支配の権威の座についているような国々ばかりです。ほとんどそのような国々ばかりです。韓国においても、御言葉ではなく神をなしとする共産主義者たちが今国を乗っ取ろうと、もう密かに、物事をしておりました。神のがなしというものが支配の座につくとするならば、本当にその国は大変なことになってしまいます。本当に私たち自身も祈るべきです。この日本もう長らく神がないという、いや八百万の神がいるというですね、もうまた別方面の本当に主に忌み嫌われるような、そういう人々が、上の座についてしまってというところですけども、本当に私たちは御言葉教育、子どもたちに対しての、御言葉を教育すること、テピリン教育、このような子どもたちを、集めて育て上げて、そのような子どもたちのために天幕の幕を 広げて伸ばして、鉄の杭を強固に打ちつけて、本当にそのことをしていくように、この御言葉を持って本当に祈るべきです。そして4節から、恐れるな、あなたは恥を見ない、恥じるな、あなたは恥ずかしみを受けないから、あなたは自分の若かった頃の恥を忘れ、やもめ時代のそしりをもう思い出さない。あなたの夫はあなたを作ったもの、その名は万軍の主、あなたの贖い主はイスラエルの聖なる方で全地の神と呼ばれている。主はあなたを夫に捨てられた心に悲しみのある女と呼んだが、若い時の妻をどうして見捨てられようかと、あなたの神は仰せられる。アーメン。御言葉教育によって、立て上げようとしていくその人たち、もう本当に長い間このイスラエルの民はバビロン捕囚によって恥ずかしめを受けて、また主に対する背きのゆえに、ずっと長らく恥の中を、また呪いの中を歩んできました。けれどもそこから立ち直ろうとする彼らに対しては、主は恐れるなと言います、恐れるな、あなたは恥を見ない、たじろぐな、私があなたの神だから。イザヤの、42章の方にも、同じ表現があります。主が、見てくださる、本当にそのためにはですね、私たちは 清められる必要があります。悔い改める必要があります、ね、悔い改める人にこのイエス様が道の内を整えてくださって入ってきてくださり、あがなってくださり、そして、ね、子を産まない不妊の女を喜び歌え、ね、喜びの歌声を上げて叫べ。この喜びの歌声は本当に主が入ってきてくださった人の特権ですね。主が入ってきてもいないのに、ね、喜び歌う、これは世の中のどんちゃん騒ぎと一緒ですけれども、主が私たちの中に来てくださるゆえに、そのゆえにこそ私たちは本当の真の喜びを得ることができるんです。そしてさらに主は恐れるなという言葉を、ね、語りかけてくださいます。あなたはもう若かった頃の恥、ね、それを忘れなさい。ヤモメ時代のそしりをもう思い出さない。イスラエルは本当にヤモメ時代のそしりを受けてきました、ね、若かった頃の本当に主人を捨てて、ね、もう本当に他の神々に浮気をして、そういう時代をこのイスラエルは送ってきた。もうそのようなことはもう忘れなさい。これからは誠の夫である、ね、主が共におられる、ね、この五節ではあなたの夫はあなたを作ったもの、その名は万軍の主、ね、夫であるお方は作り主です。万軍の主です。そして贖い主です。ゴエルなるお方、ね、この五節であなたの贖い主はイスラエルの聖なる方で全地の神と呼ばれている、ね、贖い主ゴエルです。冒頭で、ね、ルツ記を宣言いたしました。ルツは、ね、このルツ記の3章9節のところですね、ここにおいてあなたはゴエルであると宣言しています。ボアズがあなたは誰か、ね、言いましたところ、ルツは答えます。私はあなたの恥ためルツです。どうかあなたの覆いを広げてこの恥ためを覆ってください。あなたは買い戻しの権利のある親類ですから。アーメン。買い戻しの権利のある親類、ゴエル、ね、家を絶やさない責任のある方と新教徒訳では訳されています、ね、皆さんを絶やさない責任のあるお方がゴエルなる主イエス様です。イエス様に申し述べるべきです。どうかあなたの覆い、贖いの衣でもって私たちを覆って包んでください。家を絶やさないようにしてください。私という家を絶やさない責任のある方はただイエス様あなたのみですと、ね、そう言うんです。ボアズはルツにこのように言われて、ね、あなたは、ね、今言った真実、今の真実は先の真実よりも勝っていると言いました。そうです。私たちもイエス様のところに行って、イエス様あなたが買い戻しの権利のあるお方です、私を覆ってくださいという時、主は、ね、真実な女だ、ね、真実なものだ、ね、そういうふうに評価してくださるんです。他の男のところに行かなかった、ね、ボアズは言いました。私たちも他の救い主と呼ばれるような、ね、ようなものに行かず、救い主はただ一人です。イエス様だけです。このイエス様のところに行くならば、イエス様はその行為を真実として受け止めて、贖いの衣で覆って包んでくださるんです。主は、ね、あなたを贖う方、イスラエルの聖なる方で全地の神と呼ばれている。アーメン。主は何もですね、イスラエルだけの、ね、特権ではありません、ね、イスラエルの専売特許ではないんです。主を主とすることは皆さん一人一人もイエス様にあって主を主とする、主を贖い主とすることができる、ね、もうまさにこの54章の5節に書いてありますね。主はあなたを、ね、夫にすられた心に悲しみのある女と呼んだが、若い時の妻をどうして見捨てられようかとあなたの神は仰せられる。アーメン。主は見捨てないんです。主は、ね、私たちがどんなに以前汚れた生活を送っていたとしても、主の目は全地に注がれているんです。全ての人を救うこと、これが主の御心です。で、神は実にその人をお与えになったのは、ね、世が、ね、救われるため、永遠の命を持つためである、書いてありますね。主の御心は全地が救われること。主はどうして見捨てられようかと全ての人に も言われるお方です。さらにこの7節と8節、私はほんのしばらくの間あなたを見捨てたが、大きな憐れみを持ってあなたを集める。怒りがあふれてほんのしばらく私の顔をあなたから隠したが、永遠に変わらぬ愛を持ってあなたを憐れむと、あなたをあがなう主は仰せられる。アーメン。ここでもゴエルが出てきました。あなたをあがなう主と、主はご自身を自己紹介しておられます、ね、あなたをあがなう主。主は確かに、ね、イスラエルを一時的にほんのしばらくの間見捨てたかのような形を取りました。本当にエレミアは主がどうしてこんなに見捨てられたのだろうかと、ね、アイカを作りました。アイカは、そのヘブライ語の、ね、詩で書かれております。ヘブライ語のアルファベット順番で、ね、アレフ、ベート、ゲメル、ね、そのようにして、ね、アルファベット順の歌が、1章から4章までは、ね、その秩序だった、ね、形で主の御言葉の秩序に従って、ヘブライ語の秩序に従って記されているんですけど、しかしエルミアの5章だけはですね、その秩序が崩壊しているんです。秩序が崩壊するとき、御言葉の秩序が崩壊するとき、バビロン捕囚という浮き目にあってしまうんです。イスラエルはそうでした。御言葉の秩序に従って歩んでいるうちは本当に祝福されていたんですけども、しかしその御言葉の秩序を捨て去って自分好き勝手なことをしだしてから、悲惨な、ね、呪われた人生へと突入してしまう。これ、ね、皆さんに対する警告でもあります。なぜ旧約聖書、新約聖書、ね、旧約聖書も私たちが聖典として認めているか、本当にその神の御言葉だからです。神が記された言葉であり、そして人間の幸いな人生を歩む道のりが全て記されており、またどうすれば人間が、ね、誤った呪われた道になってしまうかも、それもまた記されています。私たちはですからこの御言葉からしっかりと養えるべきです。主は、ね、イスラエルに対し、私はほんのしばらくの間あなたを見捨てたが、大きな憐れみを持ってあなたを集める。怒りがあふれてほんのしばらく私の顔をあなたから隠したが、永遠に変わらぬ愛を持ってあなたを憐れむと、あなたをあがなう主は仰せられる。アーメン。これはですね、ただでもらえるものではありません。支払うべきものがあります。で、悔い改めです。で、もうこのメッセージの初めから言っておりました。このイザヤ書の54章、ね、もう50章あたりからのそのキアズム構造を見るに、もう主に聞き従わなければ災いに遭う、バビロン捕囚に遭う、どん底まで陥る。しかし、ね、悔い改めて、ね、主に立ち返ろうとする努力をするならば、悔い改めがイエス様が通られる道、ぞないが、ね、デコボコ道が対面されて、主が通られる道が備えられて、主が入ってこられる。主が入ってきたら、この54章、ね、もう喜び歌え、喜びの歌声を上げて叫べ、ね、以前どんなに、ね、恥ずかしい、また哀れな状況であったとしても、主が来られるから、ね、慰めを受けるんです。永遠に変わらぬ愛を持って、あなたを憐れむと、ね、主は言ってくださるんです。で、ここで8節で、ね、永遠に変わらぬ愛を持ってと書いてあるんですけど、この愛、これはヘブライ語ではヘセド、ね、ヘセドです。ね、ヘセド、聞いたことありますね。ヘセド。東部とヘセド。あの、詩篇の、ね、23編にありましたね。恵みと慈しみとが私を追いかけてくる、ね、書いてありましたね。ヘセド、ね、慈しみ、ね、詩篇の23編では慈しみと訳されていますけども、ね、英語で言うとこのマーシー、ね、まあ、詩篇の23編、ね、慈しみという言葉にがより、ね、正しい訳ですね。永遠に変わらぬ慈しみを持ってあなたを憐れむ、ね、詩は仰せられます。東部とヘセド、ね、詩篇の23編で、あれも主を羊飼いとする人がその恵みと慈しみ、ね、東部とヘセドを両手抱っこできる特権にあるんですね。悔い改めが必要です。主に立ち返ることが必要です。主に対する悔い改めもなしに、また主を羊飼いとすることなしに、それは、ね、東部とヘセドはありえないんです。このイザヤ書の54章において、本当にこれは私たちに対する言葉でもあります。贖い主、主は立ち返って 悔い改めて主についていこうとする、主を羊飼いとする人のものなんです。どうか皆さんはこのことを忘れないように、本当にクリスチャンの中でもう自分は救われたんだ、一度イエスを主だとした、だからもう天国行きの切符は確実だと言って主に忌み嫌われる歩みをして続けて、ね、トーブとヘセドがついてこない人生を歩んできてしまっている、本当にそれはもったいないことです。皆さんは本当に主に喜ばれる歩み、また何か、ね、悪いことをしたならばすぐにごめんなさいする、主に悔い改めて、ね、立ち返る性質、ね、よく、ね、ごめんなさいを乱発して、ね、何か悪いことしたらごめんなさいという魔法の言葉をかければもうその場を乗り切れると、ね、思って乱発する人、ね、悔い改めない人は確かにおりますけれども、そういうことではあってはならないんです。悔い改めとは改めるという行為が、ね、伴うことです。ですから本当にこの東部とヘセド、これをいただくために主を羊飼いとすること、悔い改めをすること、ね、そして本当に正されるべきは正されて、そして主に喜ばれることをどんどんなして、主からの東部とヘセドが追いかけられて追いかけられて離れない人生である皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福します。アーメン。ではこれから皆さん一人一人が今いただきましたこの御言葉からそれぞれいただいたことを思い巡らしつつ、主に感謝をし、またあるいは宣言し、あるいは決心の祈りをそれぞれでする時を持ちましょう。
ハレルヤ。イスラエル天のお父様、私たちは恵みが大好きです。憐れみが大好きです。愛、憐れみ、恵みを受けたい受けたいと私たちはいつも願っています。でも愛と憐れみ、許し、その恵みを受けるためにはあなたが私たちにただ一つ条件を出しています。悔いをするならば私は許す、改めようするならば東部とヘセドはあなたのものである。主を悔いずに、改めずに、神の愛、憐れみ、許し、その恵みを私たちがどんなに欲しいと思っていても、願ったばっかりでそれは私たちの手にも心にも私たちの生活にも、主よ、それが届かないということをあなたが教えてくださっていることを感謝します。バプテスマのヨハネもイエス様が来られる前に、このイエス様という御国を受け入れるために、その御国に入るために、加わるために必要なことは、悔い改めよう、天国が近づいたということでした。主よ、日頃の私たちの言葉や行い、もろもろを悔いて許していただき、改めて神の愛、憐れみ、許し、その恵みに預かる、その資格を得ることができますように、イエス様、あなたが祝福してください。悔い改めないことには、神の愛、憐れみ、許し、その恵みは私たちの元に届くことがありません。それは主の仰せられた言葉が私たちに差し出したその条件だからです。主を悔いて改めて、主の尽きらない愛、憐れみ、許し、その恵みが、主を慈しみが私たちを追っかけてくる、その保証の中にすっきりと入ることができますように、イエス様、あなたが助けてください。今日あなたが私たちに与えてくださったことを心から感謝して、イエス様の御名によって祈りました。アーメン。
アーメン。恵みと慈しみとは私たちを追いかけてくる、 これは主を羊飼いとした人の特権。死の影の谷を歩いても恐れることはない。これも主を羊飼いとした人の特権です。主よ、あなたの無知と杖が私たちの慰めです。それによってこそ私たちはあなたに引き寄せられ、またあなたと共に歩むことができ、そして敵が打ち叩かれて、むしろ私たちはそれによって守られます。主よ、あなたの頭部とヘセド、これを握りしめて離すものではありませんように。むしろ主よ、あなたに喜ばれる道を歩み、あなたという羊飼い、そこから目を離さずついていくことにおいて離されることはないように、そのようにして恵みと慈しみに追いかけられていく我ら一同でありますように、どうか助けてください。誠に悔い改めこそが主に立ち返る唯一の道です。これ抜きにして頭部とヘセデをこの好き好んでそれをくださいくださいと言っても何も得られません。あのイスラエルの民がそうでした。あなたに聞き従わず、それぞれ自分勝手な道を歩む、それで頭部とヘセドもくださいと、なんと都合のいいことを求めてきたでしょうか。私たちも一緒です。主よ、本当になんと都合のいい、あなたにの御言葉の法則にかなわないことをしてきたでしょうか。主よ、真理の道を歩ませてください。そこから離れないように、右にも左もそれることなく御言葉の道を歩み、また子供たちを御言葉を教育し、そのようにして栄光の子供たちが右に左にと国々を所有するようになり、そして私たちもこの天幕の場所をますます広くし、惜しみなく這い伸ばし、鉄の杭を打ち込んで強固にしていく我ら一同でありますように、どうかあなたが我らをそのように導いてください。いただきました御言葉に感謝して、我らの愛する主イエス・キリストの名前によってお祈りいたします。アーメン。それでは主の祈りをお祈りいたします。主の祈り。天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく汝のものなればなり。アーメン。それではご起立ください。祝祷いたします。主があなたを祝福し、あなたを守られますように。
アメン。
主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。
アメン。
主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。
アメン。
主イエスキリストのお名前によって祝福いたします。
アメン。
それでは引き続き御前で祈る時を持ちましょう。